2023年3月12日復活前第4主日礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美を捧げます。賛美歌312番。312番。ご一緒に主の祈りを捧げます。賛美歌93番5の A または修法の最終ページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、 願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。詩編41編、購読詩編、詩編第41編、賛美歌の後ろの45ページです。賛美歌の後ろの購読詩編の45ページ、詩編第41編、詩識者と交互に唱えて祈ります。皆様は二文字下がっている箇所と太字の箇所をお読みください。購読詩編、詩編第41編。いかに幸いなことでしょう、災いの降りかかるとき、主よ、その人を守って命を得させ、この地で幸せにしてください。主よ、その人が病のとこにあるとき支え、私は申します、敵は私を苦しめようとして言います、見舞いに来れば虚しいことを言いますが、私を憎む者は皆集まってささやき、私に災いを図っています。私の信頼していた仲間、主よ、どうか私を憐れみ、再び私を起き上がらせてください。そして私は知るでしょう、私はあなたの御旨にかなうのだと。どうか無垢な私を支え、主をたたえよう。アーメン、アーメン。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる神、皆をあがめます。今私たちが声を一つにし、心を合わせて信仰を告白し、賛美の歌を歌うことを許してくださり、あなたの皆を呼ぶ信仰を与えてくださいまして、心から感謝いたします。この礼拝はあなたからの恵みの賜物です。主の皆を呼ぶ者は誰でも救われます、解き放たれます。あなたの恵みの中に立つとき、私たちの日々の歩みの中に現れてきた自分の弱さ、罪を申し訳なく思います。祈りの貧しかったこと、人の心を立て上げる言葉に貧しかったこと、兄弟姉妹隣人への愛に貧しかったこと、自分の願い、自己中心の思いを優先させたことを御前に告白します。主イエスの十字架の許しを信じ、あなたから命の重さを、命の尊さを新たに受けることができますように、御言葉を聞かせてください。祈る心をお与えください。 主イエスのお蘇りの命で満たしてください。聖霊を注いでください。罪を取り除いてください。平安のうちに歩ませてください。平和を実現する力を与えてください。御心に委ねる信仰をお与えください。今朝は主の食卓が備えられています。ひざまずいて、悔い改めをもって、キリストの命に預かれますように。主によって生かされていることを、その恵みの豊かさを体で味わい知ることができますように。それによって希望に生きることができますように。キリストと共に置かれたところに再び使わされ、愛の業に生きることができるようにしてください。世界がこの福音を必要としています。地震があり、災害となり、疫病があり、戦争があります。人権が損なわれ、格差があり、作られた世界が痛み、悲鳴を上げています。どうか、あなたの命と平和、正義、癒しがこの地の上に行き渡りますように、教会を用いてください。この礼拝も終わりまで、あなたの祝福のうちに導いてください。皆様の心にある祈りに合わせ、尊い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93番4の A にございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書ルカによる福音書第22章14節から34節。新約聖書の153ページ。ルカによる福音書第22章14節から34節。新約聖書の153ページです。お読みします。時刻になったので、イエスは食事の席に着かれたが、人たちも一緒だった。イエスは言われた。苦しみを受ける前に、あなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。言っておくが、神の国で杉越が成し遂げられるまで、私は決してこの杉越の食事を取ることはない。そしてイエスは杯を取り上げ、感謝の祈りを唱えてから言われた。これを取り、互いに回して飲みなさい。言っておくが、神の国が来るまで、私は今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。それからイエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、人たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。 食事を終えてから杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。しかし見よ、私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いている。人の子は定められた通り去っていく。だが人の子を裏切るその者は不幸だ。そこで人たちは自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めた。また人たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こった。そこでイエスは言われた。異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかしあなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか、食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕する者である。あなた方は私が主従の試練にあったとき絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。だから私の父が私に支配権を委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。あなた方は私の国で私の食事の席について飲み食いを共にし、王座に座ってイスラエルの十二部族を治めることになる。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。するとシモンは、主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しておりますと言った。イエスは言われた。ペトロ、言っておくが、あなたは今日、鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろう。正しい契約と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。主イエスの地上のご生涯の最後の夜の食事が今、聖書朗読した杉越の食事となりました。これが最後の食事になるとは弟子たちは知りませんでした。主イエスはご存知でした。そして今私たちも記念し続けている主の晩餐、主の食卓、聖餐を制定されました。私たちの今日の食事が最後の食事になるかどうか私たちには分かりませんけど、その可能性も全くないとは言えない。東日本大震災から昨日で12年なりまして、それにも勝る大きな地震がシリア、トルコでありまして、死者も2倍以上で心を痛め、また教団では募金活動も始まっております。復興には大変な時間がかかる。もうそれから3年後にも入ったコロナのことも、起こったことも予測できないことで、本当にこの近年のさまざまな私たちの思いを超える出来事があり、明日のことも本当にわからない、当たり前のような平穏無事な生活だけして当たり前ではないんだと折々にこう心に言い聞かせていることでありますけど、まあ、そういうふうに思いながらでもまだ自分は大丈夫という、こう思いを持ちながら暮らしている自分だなということを思います。しかし私たちが知ろうが知るまいが 神の業は神の時に着々と一つずつ進められております。シエスのご生涯のある一つのこうピークというか、ここにこう焦点が当てられているということもできると思います。この主の食卓を定める、そしてそのことによってこれから起こる十字架の意味をここで明らかにされ、この食事を授けていった、そのためにイエスはおいでになったということも言えると思います。先週司法 の説教用紙にも書いたんですけど、私がちょっと繰り返しになって申し訳ないんですけども、心に残っている言葉、神の子であるイエス様が十字架で死ぬなんて、そんなむごいことを父なる神がお許しになるなんて私には全く分かりませんと、ある牧師が求道者から言われたってことが心に残っていると申しました。で書いてありますが、で今日の短文で、アシュラムセンターの機関誌に榎本康郎先生、榎本めぐみ先生のお父様のチーロバ牧師として有名な康郎先生の本が出るということで、その中の一つのエピソードが先ほどの言葉と響き合うような気持ちがしたんですね。ある一人の盲人が榎本康郎先生に質問したんだと。2000年も前、頼みもしないのに勝手に十字架についておいて、あれはお前の罪のためのものであったと言われてもありがた迷惑ですと。でたじろいだけれどもこう答えた。頼んだから十字架についてくれたというなら当然じゃないですか。頼まんのに十字架について死んでくれたところに神の愛があるんですよと、とっさに答えて、この人は分かったと言い、周りの人も笑い、しかしこの人はやがて、熱心に求道し、信仰告白して、キリスト者になったという、こちらも心に残るエピソードなんですけれども、先入観なくこの出来事だけ見るならば、そしてその言葉を聞くならば、本当に分からない謎だと、ありがた迷惑だとこまで、この人ズバッと言ってすごいなと思いますけど、でもどこかにそういうものがありますが、そのことを乗り越える道というのはやはりこう人間の考えの延長線上にはないんだなということを思わされます。それは今日この先ほど朗読したように、主イエスご自身がこの十字架の意味を込められた食事を制定され、定められ、授けられ、そしてその制定の言葉の中に十字架の出来事の意味を弟子たちに、そして私たちに明らかにされた。そうでなければ十字架の出来事の意味というのはわからない。それはもう福音書に書いてある見た目には、このユダヤの当局の企み、またピラトの無力、そういうものが相まって十字架に追いやられた。それは一つの真実ですけども、しかし私たちはシエスがここで明かしてくださったように、それはあなた方のために与えられる私の体、そしてあなた方のために血が流された、流されるのだよと、これから起こる十字架の出来事をずっと記念するために、ここでこの食事を定められることによって、この十字架の出来事の意味をシエス自らが明らかにされた。だから私たちは、それはもう聖霊によって信じさせていただいて、十字架に神の愛が現れて、いやこの十字架がなければ救われない、救いがたい自分なんだということを今は信じることができた。もちろんそれはシエスが今も生きておられ、聖霊としてここにおられ、私たちを絶えずこの愛で御言葉で語りかけてくださるからこそ、その十字架の出来事の意味を受け入れるわけです。でルカによる福音書の他にも、マタイにもマルコにもこの主の晩餐の最後の、いわゆる最後の晩餐の記事はありますが、15節の言葉はルカによる福音書だけに記されている言葉なんです。イエスは言われた。苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと私は切に願っていた。 弟子たちにはこの苦しみを受ける前にって言葉もわからなかったでしょう。毎年毎年祝う杉越の食事をするんだと思ったでしょう。しかしシエスの思いは、苦しみを受ける前にあなた方と共にこの杉越の食事をしたいと切に願っていた。シエスが本当に心から切実に希望していた食事であるということ、そしてその思いもまた私たち教会は2000年受け止めて祝っている。これから私たちは聖餐に預かりますけれども、その食卓もシエスが切に願って、そして招いておられる食事なんだ。その重みというのを私たちはどれだけ、悟って、受け入れているんだろうかと問われることです。そしてシエスは一つ一つこの杯を取り上げ、またパンを取ってこの食事を定められました。で、今日先ほど見たようにこの主の晩餐はマタイ、そしてマルコ福音書にあります。またこの14節の直前のこの読者への便宜を図っているところでは、コリントの信という手紙1の11章にもあるとこう注がついています。で、こちらのコリントの信という手紙の言葉をいつも私たちは聖餐の時に聖餐聖典の言葉として朗読しています。これを読み比べますと、ルカによる福音書はまた違ってまして、杯があってパンがあってまた杯という、 こう順番になっていて、コリントとは違う。で、この違いというのはまだ初代教会の時代にこう確定する途上にあったから、少し流動的ではあったのではないかと考えられております。けれども、このパンや杯に込められた意味は、十字架の出来事を示しているという意味は変わりません。先ほども読みましたけれども、19節もう一度読みます。イエスはパンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き人たちに与えて言われた、これはあなた方のために与えられる私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。体というのはご自分のすべてということです。体の一部ではなくて、シエスご自身をあなた方のために私は与える、差し出すと。パンを取り、感謝の祈りを唱えて、それを裂き、シエスのお体が挙げられて、そして十字架で亡くなられた時に、ヨハネ福音書にありますが、槍で脇腹を突かれる、体が裂かれる。で、本来の聖餐はそのようにパンを裂いて、やるべきですけれども、まあ、いろいろ事情からそれはできませんけれども、その思いを持って私たちもパンを受け取りたいと思います。シエスご自身すべて余すところなくあなた方のために、目の前の弟子たち、そしてすべての人のために自分自身を捧げる、与えると。そしてその食事、この食事を私の記念としてこのように行いなさいとお命じになりました。シエスの命令であるから、私たちはこの食卓を祝い続ける。私の記念としてと、常にこのことが新しく今私たちのために差し出されている救い、イエス・キリストのすべてが差し出されていると信じて、新しくいつも受け取る、その意味があります。20節、食事を終えてから杯も同じようにしてというのは、やはり取って感謝の祈りを唱えて差し出された、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約である。旧約聖書に見ますと、血は命であるという言葉もあります。で、体と血というのは別々のことではなくて、血もまたシエスの命を つまりこの杯、ブドウ酒ですね。それはシュエスの命を指している。それもまたシュエスご自身、すべてを、その命をあなた方のために差し出している。そして十字架で血が流されるというのは、弟子たちのために、すべての人のために流される私の血なんだと。それをあなた方のために差し出している。私のすべてをあなたに与えると、シュエスはご自身をすべて差し出してくださっている。十字架に命をお捧げくださったというのは、そういう意味があると、シュエス自らがこの聖餐の意味、十字架の意味を掲示してくださった、開いてくださった。だから私たちは十字架の出来事の意味を知ることができた。そしてそれをずっと記念し続けているわけです。今日は新しい契約という説教題をつけました。シュエスが来られたので、イスラエルが生きていた契約が古くなった、更新されたという意味があります。出エジプト記の杉越の出来事、それを記念する杉越祭に、この聖餐式はさらにこう由来があるわけですけれども、その神の選びのイスラエルの民のためばかりでなく、この主の食卓はすべての人のために、シエスがその命を、存在そのものを差し出しておられる。そしてエジプトから、奴隷状態からの救いばかりでなく、私たちが、人間が死ぬべきその罪と死に定められているという、そこからの救い、解放を成し遂げてくださる新しい契約を神が備えてくださった、私たちのために。で、先ほどの話じゃないけど、そのことをこの時点で分かっている人はただの一人もいない。弟子たちも何を言っているのか分からない。でも分からないからダメかっていうと、決してそうではなくて、私たちが分かろうが分かる前が、シュエスは、神は一つ一つ救いの御業をさせてくださり、さすがに弟子たちだってこんな食事を忘れるほどの天気ではないと思うんですけども、きっとこれは記念しなさいって言われなくたって忘れないと思いますけれども、しかしシュエスのご命令だから、そしてそれほどまでにやっぱり私たちは弱いから、この記念の食事をいただき続ける、シュエスの聖典の言葉をいつも新しく聞き続けるわけです。そして、前回の説教もそうですけども、今回のもそうですけども、シュエスがおいでになるということは、本当に私たち人間の弱さ、罪が鮮やかにされる、暴露されるということだなということを、またこの箇所からも思わされることです。この後シュエスは言われました。私を裏切る者が私と一緒に手を食卓に置いているんだと。解放のお祭りである杉越の食事を祝っている、集まっている十二弟子とシュエス、この食事に裏切り者がいるんだと言われます。それは一体誰なんだ、そんなことをしているのは誰なんだと議論をし始めましたと23節にありますが、自分は接してそんなことありませんという者もいなかったということでもあります。さらに24節を見ると、そういうことをシュエスがおっしゃったにもかかわらず、彼らは誰が一番偉いかという議論も始めたというわけです。シュエスの心を置き去りにして、自分たちの関心事を議論する弟子たち、人たちの中に私たちの姿があります。しかしシュエスはその議論の間で介入して諭されました。シュエスは言われました、26節、あなた方はそれではいけないと。あなた方の中で上に立つ人は使えるもののようになるのだ、そうであれと言われました。そして自らご自身があなた方の中でいわば給仕するものであると。 そのように私はあるとおっしゃいました。でこの御言葉を読みますと、ヨハネ福音書の13章の言葉と響き合う思いがするのです。お開きになれる方はヨハネによる福音書第13章194ページになりますが、冒頭のところを読みたいと思います。弟子の足を洗うという記事です。ヨハネによる福音書にはこの主の晩餐の制定という出来事はありませんが、この13章以下、杉越し、十字架の前の夜の出来事でありますし、その主イエスの言葉に込められた思いは重なるものがあります。ヨハネによる福音書第13章1節から、さて杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。マタイによる福音書の最後にも、天と地の一切の権能を父や子に授けられたということがありますが、ここですでに先取りされているように、天の父は一人子イエスにご自分のすべてをイエスの手に委ねられた。委ねられた、全権委任されたイエスがそこで成したことは、しもべとしてひざまずいて弟子たちの足を洗うということでした。足の泥を土を拭ってくださるように、イエスは私たちの罪とが過ちを洗い清めてくださる。神の全権大使として全権を委任されて成したことは、ひざまずいて弟子の足を洗うことでした。そのこともまた十字架によって私たちの罪をあがなってくださるという救いの技の印でありました。私はあなた方の中で給仕するものであると言われた言葉と、ひざまずいて私たちの足を洗ってくださる、仕えてくださるイエスの姿は響き合います。ルカによる福音書に戻ります。そのようにしてイエスは自分は仕えるものとしてあるとおっしゃって、弟子たちに教え諭されました。そしてさらに31節でこのようにシモン・ペトロにおっしゃいました。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。これは呼ぶ記の一章二章を思わせます。32節、しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。信仰とは何でしょうか。あなたの信仰がなくならないように祈った。それはイエスだけを頼ること、イエスのみを頼みとすること。大きな信仰とか立派な信仰とか皆さんに褒められる信仰とか、そういうのではないんですね。ただシエスだけを頼る、ただシエスによって生かされる。ヨブ記では、ヨブ自身にはそのサタンから来たことっていうのは地上では明かされなかったんですけども、ここではシエスが天の権威を持つ方でありますから、そのサタンの企てを一時神がお許しになったということをペテロに、また弟子たちに明らかにされました。しかし自分たちが 誰が一番偉いかというような思いを持って議論してやっている弟子たちには、シエスの言葉は必要ないと、その時は思った。ペテロであり、弟子たちであったわけです。イエスだけを頼る、その信仰ではなくて、自分は大丈夫だ。死んでもついていく。覚悟はできている。本当に立派なことを申しました。しかし弟子たちみんなこの試みにサタンのふるいにかけられつまずいてしまったことはみんな私たちは知っていることです。だからこそ私たちにはシエスのこの鳥なしの祈りが希望になる。自分の中にはこの試練に耐える力は全くないということを認めること、自分がシモン・ペトロのように弟子たちのようにつまずいてしまう弱いものであることを認めること、私の好きな言葉の一つですけども、信じます、信仰のない私をお助けください、マルコ9章24節ですが、いつも新たにこういうこと、またからし種一粒ほどの信仰があるならばと言われたその信仰、その信仰さえもシエスの鳥なしによらなければ私たちはいただくことはできない。今日聖祭に預かりますが、そのイエスの声を聞きながら預かりたいと思います。私はあなたのために祈ったと言われて語りかけられているものとしてパンを受け取り、杯を受け取ってください。そしてそれによって私たちは信仰を与えられて生きることができるんだと、シエスだけを頼りにして、シエスの命許しだけを頼みとして、それを受けて私たちは生きるということ、シエスが来られるということは私たちの罪が鮮やかになると同時に、その罪を覆って余りあるシエスの許しと祝福とが明らかにされることでもあります。本当に神だけが私たちの罪の誠の罪の姿を明らかにされる。サタンが告発するよりも、他の人も告発してくれますけど、もう私が自分が理解する以上に罪人なんだということは神がご存知でいらっしゃる。それを承知で、だからこそ私なしには生きられない、イエスなしには生きられない、だからこの食卓を制定してくださった、だから信仰がなくならないように祈ってくださる、そのシエスは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方として世の終わりまで共にいてくださる。これからもこの世界が本当に激動の世界であり、私たちの日置かれているところでも本当にふるいにかけられるようなことが起こるかもしれません。私たちが生きる以上苦難は避けられない、試みも避けられない、そこに主の取りなしがあるということが、私たちが聖餐を受けているということが支えになり希望であるということを、主の死を告げ知らせるこの聖餐が私たち見える言葉として差し出されていることを新たに感謝していただきたいと願います。お祈りいたします。私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。キリストの恵みに満ちた御言葉をいただき感謝いたします。シエスだけを頼る信仰を与えられていることを信じます。どうぞお助けください。聖餐をいただき、キリストの命に生かされて、主の日から主の日までの歩みを歩ませてください。主イエスキリストの名前によって感謝して祈ります。アーメン。賛美歌510番、賛美歌510番。 私たちの献身と感謝の印として献金を捧げしました。お祈りをお願いします。
恵み深い天の神様、今日もまたここに7日の旅路を終え集うことができました。特権を心から感謝いたします。コロナの災いがありましても、徐々に神様が緩やかに癒してくださいましたから、心から感謝いたします。7日の旅路を終えたしもべたちがようやくここにたどり着いたということは、神様の恵みたも神様がここに現れたということに大きな感謝をいたします。これから捧げましたわずかなものですけれども、神様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。
正英賛美歌24番、祝祷構想を持って礼拝終わります。賛美歌24番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。